認知症安心健やかライフ、この番組は世田谷区の提供でお送りします。国の推計では2025年に65歳以上の5人に1人が認知症になると言われており、誰もが認知症になる可能性があります。この番組では認知症や認知症への備えに関する正しい知識を身につけ、安心して生活を送ることができるよう、認知症に関わるさまざまなことをご紹介しています。認知症安心健やかライフ、ご案内は小野寺真理子です。今回はケアコミュニティセタカフェ共同代表で福祉ジャーナリスト、世田谷区認知症施策評価委員会委員の中澤真由美さんにお話を伺います。まず中澤さんについてご紹介します。中澤さんは雑誌編集者を経てライターに、女性、移民、マイノリティをテーマにルポルタージュなどを書く傍ら、アジア、アフリカ、アメリカを取材、介護をきっかけに医療と介護、福祉分野での執筆も多数されています。全国で介護家族、住民目線でシンポジウムや講座を開催、多職種連携のケアコミュニティセタカフェを主催し、認知症カフェや世田谷居場所サミットなどを開催されています。今日は中澤さんに認知症のご本人と行う居場所づくりについて伺っていきます。中澤さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
まず認知症カフェについて、改めてどのようなものかご紹介いただけますか。
はい、認知症カフェというのはですね、認知症の人、それから家族ですね、それから友人、知人、それから地域の人たち、あとは介護の専門職なんかが集まってですね、気軽に相談し合ったりね、語り合う場として1997年にオランダで始まったんですよね。認知症カフェが日本に紹介されたのはですね、2012年のことなんですね。
はい、
で2015年にですね、厚生労働省が認知症施策推進5カ年計画、いわゆるオレンジプランという、はい、それに取り入れられたことでですね、日本では急速に広まってきたっていう経緯があります。
はい、
1518市町村ですね、で7737のカフェが運営されているという、そういったデータがありました。世田谷区なんですけど、現在ですね、38の認知症カフェがあるということですね。
はいはい、中澤さんが認知症カフェを始めようと思われたきっかけは何だったんでしょう。
認知症カフェは別に始まりじゃなくてですね、世田谷、本当にたくさんの、福祉団体含めた団体があるんですね。ところがですね、これつながってないんです。でそれがだんだん分かってきたので、ちょっともったいないなと思いまして、じゃあつなげてみようかということでね、2014年の4月にケアコミュニティセタカフェという、これ任意団体なんですけれども、組を交えた多職種で作りました。
はい、
でそこでまず始めたのがですね、食べ物一品と、それから妄想を持って集まるということでですね。
はい、妄想、
妄想です。はい、でそれがお約束なんですね。それの持ち寄りカフェというね、飲み会を始めました。
はい、
でその妄想の第一号としてですね、認知症のお母さんを持つメンバーから、認知症カフェやりたいっていうね、そういった妄想が出てきたので、それを実行することにしまして、で2014年の9月から、
はい、
スタートしたという経緯があります。
はい、
世田谷区では2番目の認知症カフェでした。
妄想がきっかけで、この認知症カフェにつながっていったということで、やってみたいっていうのを言うことってすごい大事だな。
大切ですよ ね、やっぱり妄想が構想になるっていうね。
はい
はい、
本当にね、そういったきっかけになっている、はい、ということです。この多職種連携のケアコミュニティセタカフェを、主催されていますが、こちらについても詳しくお聞かせいただけますか。
はい、セタカフェではですね、認知症カフェだけじゃなくて、単独でやるんじゃなくてね、やっぱり介護家族が在宅介護の知識、それから技術、学んだ方がいいんじゃないかということでね、介護家族のための実践介護講座というのも一緒にやることになりました。
はい、
月替わり でこれも妄想の一つなんですね。
これがきっかけですね。はい、
最初だから認証カフェをやろうと思って、でそれだったら、 実践もやろうじゃないかということで
プラスして、
はいはい、であと毎回ですね区内それから区外からいろんなゲストを呼んでですね勉強形式のカフェやったり、あとはそうですね参加者のその妄想を持ってね、おしゃべりしながら、世帯側のケアのあり方考える持ち寄りカフェさっきお話ししましたけれども、そして2018年からですね世田谷にある居場所ってたくさん世田谷あるんです。もう世代ジャンルを超えたね、そういったこれもつながってないねっていうことでね、
はい、
つなげようということで子育てをやってる増田さんと一緒に、
はい、
世田谷居場所サミットというのをねスタートしました。
はい、
でここのとこずっと駒澤大学でですね、駒澤大学のゼミの学生さんたちと一緒にやってます。で子どもそれから障害引きこもり高齢者59の団体がね参加してかなり今年は盛況になりました、
はい、
で居場所サミットこれ何回かやってきたんですけれども認知症の人たちがですね例えば子どもと一緒にとかねそれから農業や園芸を一緒にとか、あるいは街歩きを一緒にとかね手仕事を一緒に食べることを一緒に、一緒にできることたくさんあるんですがそうやって参加できる場がねたくさんあるということに気がついたんですね、
はい、
ですから認知症本当に誰でもなる可能性のある、人生に起こる障害の一つだというふうに私は考えてます。ですから地域の人たちがですね認知症の人たちと一緒になってちっちゃなアクションをね積み重ねていく、そういったことがですねやっぱり誰にとっても暮らしやすい地域にしていく、そういったアクションチームみたいなものがね、世田谷中にできてくるとなんかいいなっていうふうに私は妄想してます、は
い、この、ね、妄想がまたね、構想へということで ね、はい、広がっていくといいなというふうに感じました、はい、今回は中澤さんに、認知症のご本人と行う居場所づくりについて伺ってきました。お話はケアコミュニティセタカフェ共同代表で福祉ジャーナリスト世田谷区認知症施策評価委員会委員の中澤真由美さんでした。中澤さんどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
それではここで安心健やかセンターからのお知らせです。安心健やかセンターは高齢の方々が住み慣れた地域で生き生きと暮らせるようにさまざまな支援を行うための身近な相談窓口です。窓口では保健師、社会福祉士、主任ケアマネージャーなどの専門職員がご相談に応じます。相談に関する秘密は厳守しますので安心してご相談くださいね。認知症についても認知症専門相談員が中心となって認知症に関するさまざまなご相談をお受けします。安心健やかセンターは区内28カ所に設置され祝日を除く月曜から土曜日の午前8時30分から午後5時まで開設しています。詳しくは世田谷区のホームページをご覧いただくか世田谷区高齢福祉部介護予防地域支援課認知症在宅生活サポート担当5432-2954までお問い合わせください。認知症安心健やかライフ、この番組は世田谷区の提供でお送りしました。